皆さんこんにちは。この番組を配信しております北海道在住の米農家にしてここのポッドキャスターのジョンと申します。よろしくお願いします。こちらの配信は本編にならねえようなことを話したり本編宛に届いたお便りを紹介することでおなじみの不定期配信コーナーおまけ配信となっております。ここ最近全然おまけ配信をやっておりませんでしたので、読んでないお便りというふうなのはだいぶ溜まっておりますので、まあ、そちらを紹介しつつ、まあ、いろいろと話をしていこうかなと思っております。で一応ここ最近11月12月とですね、なんていうの、俗世間にまみれた、イベントやら何やらに顔を出したりイベント関連の収録をしたりというふうなことでおなじみのね、なんか忙しい日々を過ごしてたりはしてたわけなんですけども、まあ、それを振り返りつついろいろとお話をしていこうかなと思っております。まあ、具体的にはですね、ポッドキャストウィークエンドを振り返ったりですとか、あとはここ最近のね、ユアゴティー会、まあ、配信したばっかりで収録をしているので、まあ、お便りちょっと読み切れるかどうかは怪しいんですけどね、まあ、それについていろいろと話をしていこうかなと思っておりますので、まあ、よろしかったら、大体30分間から40分間程度お付き合いいただけるとありがたいです。まあ、ちなみにあのポッドキャストウィークエンドについてはですね、そんなに話すことねえかなって思っておりますのでね、イベントレポートとして気になることを聞きたいなというふうに思われる方は、まあ、がっかりするような感じになるかなと思いますけどね、まあそんなもんだと思って聞いていただけるとありがたいなと思っております。では早速ですね、11月中で読んでなかったお便りの方からご紹介をしていこうと思います。まず最初はですね、営農とサブカル会ザ・クリエイタープルートゥーいや仮初めの自由の話をしていたやつに届いているお便りとなっております。ツイッターのアカウントネーム笛木のりこさん、ありがとうございます。やはりザ・クリエイターもプルートゥーも見ねばと思い今夜は映画館に行く。ポッドキャストウィークエンドは楽しみが過ぎるのでぜひ来てくださいね。前夜祭もぜひって風な感じでコメントいただいておりました。続きまして、ツイッターのアカウントネームサニトラさんよりコメントいただいております。こちらは大豆収穫真っ盛り、普通型なんていう普通じゃないコンバインの修理に追われてます。プルートを見たいんだよな、けどサブスクは一つまで縛りをしてるので涙を飲んで諦めようというふうな感じでコメントをいただいておりました。ありがとうございます。まあ、これ配信したのがですね、大体11月の前半ぐらいだったりしておりましたのでね、まあ笛木のりこさん、とりあえず今回のポッドキャストウィークエンドで本当にお世話になりましたのでね、ありがとうございます。まあ、前夜祭の飲み会の方にも出席しておりましたし、あとなんせですね、荷物関係の搬入をほぼ笛木のりこさんにお任せしていたような状況となっておりますのでね、まあ、今回は笛木のりこさんなしではですね、できなかったイベント出展だったなというふうに思っております。まあ、それもありまして、とりあえず出だしから本当にありがとうございましたっていうような感じでコメントいただいてさせてもらいます。であとなんかね、ツイッターの方見てたらプルートンもね、ここ最近全部見終わったっていうふうな感じだったんですけどね、どうだったでしょうか。私は面白いと思ったんですけどねっていうふうな感じで、まあ、このプルート会の方では話をさせてもらってかなと思っております。であとサニトラさん、あれですね、当時はこれ11月の下旬ぐらいで、で多分大豆の収穫も大詰めの時期だったんじゃないかなとは思っておりますね。でそしてね、この時期の収穫時期にコンバインが壊れたりするとね、生産者方も切羽詰まってきておりますのでね、直す人っていう風なのは本当に大変だったんだろうなっていう風に思っております。汎用型コンバインを直していたのかな。まあ汎用型といってもですね、多分補助金やらの関係で、汎用型で本当は麦とか米とかも枯れるはずなのに大豆しか枯らないよという風な仕様になっているコンバインとかもあるのかななんてのをね、ちょっとコメント見ながら思ってたりしておりましたけどね。まあ本当にお疲れ様でございました。まあ私もですね、もう今現在はもう何もね、農業関係のことはしなくて済むような状況になっておりますので、気楽にねやられてたりはするわけなんですけどね、コメントを読んでた当時はですね、大変そうだなっていう風に思っておりました。であとこの時期はですね、この他私ジャケ聞きというポッドキャストのね、カバーアートを出展するイベントなんかの方に、LP サイズで印刷できるようなサイズのロゴファイルを無理くり作って出したりとかね、まあ、そんなようなことをやってたりしておりました。であとこの時期はですね、私まだポッドキャストウィークエンドの方にジンを出そうと思っていろいろと頑張ってはいた時期でございます。でそれもありまして、例えばポッドキャストについていろいろ喋るポッドキャストあれこれという、これゲームなんとかの小平さんと、稲見桃の好き勝手レイディオの、はじめちゃんさんがやっている、ツイッチ上でやっている、まあ、なんかそういう風ないろんな話をしたりするという風なのに、まあ、2回目の方で出演をさせていただきました。でこの他 ポッドキャストウィークエンドの方でもご一緒させていただきました趣味発見むしゃむしゃラジオの、まあ、石川さんの方とチキを得まして、まあ、それでねこの番組の方に出て、ひたすらポッドキャストについて喋るというふうなことをやっておりました。もう11月こんな感じでですねずっとポッドキャストについて喋ってたなーって思っております。まあ本当にねなんかポッドキャストについて考えてそしてポッドキャストのジンを出そうと思ってたぐらいだったんでねまあいろいろと考えてはおりましたけどねまあそれのおかげでなんかすごくポッドキャストのことについて喋ってたなーっていう風なのが、まあ、11月だったなーっていう風なのをね今思い返してみるとそんな風に思ってたりしておりますね。で続きましてこれ同じ時期に来てたんですけれども、こちらはですね君はパトロンのおまけ配信に届いたお便りとなっております。ツイッターのアカウントネーム巻貝さんよりコメントいただいております。ありがとうございます。最近プロントがリブランディングされた喫茶カバというお店に行きました。QR コード読み込み注文でその都度ウェブ決済もできるようになっていました。ゴジラマイナスワンはとても良かったし海外展開もされるようで嬉しいと思いましたって感じでコメントいただいております。ありがとうございます。ポッドキャスト番組備えトロンというふうな番組のね、配信されている方となっておりまして当番組にもよくコメントをくださるトリフィドさんも出演されているというふうな番組でね私も時々聞くんですけれども、まあ、その辺もありましてねちょっと聞いたコメントの方でお礼がてらにねうちの番組を聞いてくださってコメントいただいたのかなって感じでね、いただいておりました。ありがとうございます。まあ、そうですねゴジラマイナスワン良かったなっていう風に私は思ってるんですけどもおまけ配信の方で話した内容的にはですねなんか叩いてるようなニュアンスでね伝わってるような感じになっておりましたので、まあ、そこがちょっと申し訳なかった部分だなって、その後編集したりなんだりしながら思っていた次第でございます。いやまあ私は面白いと思っていましたよっていうね思うんだけれどもねやっぱり下町ロケットがなんかなっていう風に思ったりする部分なんでねなんで私は下町ロケット的なものが嫌なんでしょうね。これは自分で仕事を選んでおらず今現在においても仕事に対してのモチベーションみたいなものを持ちづらいから多分あれに対してすごく嫌な感じがするんでしょうね。だから同じ理由もあってねなんか皆さんにいろいろとねビバンと面白いビバンと面白いって言われてるんですけどもなんとなく触手が動かねえのは池井戸潤でしょっていう風に思っちゃう部分がありましてね。まあそれもありましてちょっとまだ見れてはいなかったりするんですけどね。まあゴジラマイナスワン海外展開もされててここ最近はモノクロームバージョンなんていう風なのも劇場で公開はされてるんですけどね。なんか私の住んでいる江別市というかまあそれ近くに札幌市がありましてでその札幌市の中にですねすすきのに久しぶりに東宝シネマが出てきておりましたのでねその東宝シネマの方でゴジラもう一回見たいような見たくないようなっていう風なことをねここ最近は考えておりますけどね。まあちょっとタイミングあったら見に来てえなと思っておりますね。であとはあれなんですねプロント今その都度ウェブ決済できるようになってたりするんですね。まあおごりおごられ問題の方でプロントを使うとこういう風な抜け道があってお風に思うんですけどね初回デートでプロントはどうなのかなっていう風に思う部分はありますねっていう風なところでちょっと次の方の方を紹介させていただきます。でこちらはですね、ポッドキャスター家を買うというエノートポッドキャストの回の方で賃貸派 VS 持ち家派の話をさせてもらった回の方についているコメントとなっております。ツイッターのアカウントネームサニトラさんよりコメントいただいております。私は父が設計事務所、岐阜は工務店、賃貸選択の自由なし、田舎なら戸建て一択でしょ、土地はタダだし、周りに変な人越してくることもないし、仕事場の周りは住む人のいなくなった家がたくさん、限界集落肌身に感じるというふうな感じでコメントいただいておりました。ありがとうございます。そうですね、田舎に住んでいてそのご家庭の状況だと、そりゃあ戸建て一択になりますね。まあ、やっぱり住む場所によってね、どっちになるかっていうふうなのは決まっちゃう部分はありますからね。まあやむなしという風な感じだと思いますね。まあ私の住んでいる場所もですね、今現在家がボコボコ建っているような状況なんですけれども、同時にですね、売りや空き家がたくさんでき始めているような状況となっておりましてね。なんか小学校がいつまでに維持できるのかなっていう風なところをですね、下の娘が小学校卒業するまで小学校があればいいなという風に思いながら、まあなんとかやってたりしておりますね。まあ私が住んでいる場所は札幌市のベッドタウンというような場所なのでね、なかなか人口が微妙なところではありますけれども、まあ、けれどもね、なんとなく地域コミュニティが維持できる程度に子供がいりゃいいなというふうに思ってたりしておりますね。では続きまして、こちらはポッドキャスト番組頭の体操さんよりコメントいただいております。網羅的に聞いた後発信されるのはポッドキャストで初めて出会ったので斬新なアプローチに感じました。持ち家派の方が余裕がというふうな話にあり、地域によっても全く意見が異なりそうですし、重視するのが資産 性か暮らしなのかなど多面性があり興味深いテーマでしたって感じでコメントをいただいておりました。ありがとうございます。なんか多分ポッドキャストウィークエンド絡みでですね、多分うちの番組を聞いていただいた方なのかなと思っております。ありがとうございます。まあね、この営農とポッドキャスト会っていう風なの、多分誰もこんな苦労をして聞いてたりしないのでね、斬新な方向になってるというか、誰もやらなかったっていうか、苦労だから誰もやりたくないんだっていう風なもんだと思うんですけどね。まあちょっと面白く楽しんでいただけたら何よりだったかなと思っております。まあ、やっぱりね、住む場所によって選べる選択肢の幅がなかったりしますのでね、なんか一概に言えないんですけれども、けれども一概に言ってしまいがちになってしまうのはこういう風な問題のね、ありがちの部分だったりしております。でやっぱりこの辺のね、問題やら何やらを調べると、結局のところ都心を中心に考えるというね、いつものパターンだなっていう風な気がしてしまったりするんですよね。ニュース番組とかそういう風なところでやっぱり東京に影響があるとですね、大々的に報道されたりなんだりするわけなんですけれども、まあ地方の方に行けば行くほどそういう風な話題がね、一般化から外れていくような形になってしまうっていう風なところが、まあそういう風なのもありましてね、まあ私は今回の話を聞きながら、まあやっぱりこれの話題も都心とか街に近い場所の方で話されるやつだよなっていう風な感じがしておりまして、まあそういう風な点でもやだみを感じた部分だったりするのかなとも思いますね。では続きまして、ツイッターのアカウントネームトリビドさんよりコメントいただいております。二次ロック論争、今回も面白かったです。戸建て VS 集合住宅よりも論点が先鋭化していそうです。人生の早い段階でローン完済している住居があるかどうかも自分では決められないことですね。家への裁量権に自由度が欲しいので持ち家派ですって感じでコメントいただいておりました。ありがとうございます。そうです、私意図して抜いていた部分にですね、親からの家を相続するとかね、あとは集合住宅、そっちの、まあ、マンションとか団地とか、まあ、今団地はどうかなと思うんですけども、まあ、そういう風な部分をね、持ってるかどうかっていう風な話とかも一切してなかったりするので、その辺の部分はね、さすがこういう風なところを踏まえていただけるだけありがたいなという風に思っておりますね。まあ、ちなみにね、やっぱりこの辺のポッドキャストを聞いてて確かに出てきてない話題だったりしてたんですよね。親から相続した家に住んでいるっていう、でそもそもそういう風に住んでる人はですね、この賃貸派持ち家派の議論に乗る意味がないのでね、まあ今回のポッドキャストの方では多分当たってなかったのかなとは思ってたりしておりますね。でも人生の早い段階でローン完済している住居、それもね、でかい家を相続してとかっていう風なのだったら、まあ、結構ね、その辺の部分に関して資産のなんか自由度とかそういう風なのところって結構あんじゃないかなとは思いますね。まあ維持費とかね、管理費とか当然のことながらついて回る問題ではあるんですけども、それにしたってなんかただでね、そういう風な大きいものが相続できるっていう風なところっていいよなっていう風に思います。なんかやっぱりほら太い実家とかさ、そういう風なのがあるだけで多分人生の初期ステータとかそういう風なの全然違ったりしますからね。なんかうちの妻のね、まあ医療系の大学に通ってたわけなんですけども、医療系の大学に通うとですね、そりゃお医者様のご子息とかご令嬢とかがねいらっしゃったりするわけなんですよ。で聞いててすげえなっていう風に思ったのがですね、大学の周りに4年間住むためだけの家を建てるっていう風なのをね、受けていたお嬢様の話とかも聞いてしておりますからね、なんかなっていう風なのをね、ちょっとそういう風なので思ってた次第でございますね。まあけれどもこの辺の部分に関してもなんかやっぱり本当に人によって状況が、違うような問題だったりしますのでね、なんかまあ裁量権が欲しいので持ち家派になりざるっていう風なのもね、なんか気持ちとしてもよくわかるなとは思っておりますね。まあ私は持ち家派、なんかでも自分の家ではあるんですけどね、やっぱり家事の配置とか家具の配置とかそういう風なものを大体奥さんが決めたりしておりますけどね、私はこの家の裁量ってそんなに持ってないなっていう風に思ってたりしますけどね。まあ裁量が持てるようになる持ち家派いいですよねっていう風なところで、ちょっと次のコメントを紹介していきます。でこちら残りはですね、番組の方で取り上げましたおっさん FM さん、こちらはですね、ポッドキャストの内部で、当番組の方の方を言及いただいておりました。ありがとうございます。で話してる内容的な部分としてはですね、本題と違う話に流れていってる件について、深掘りしてお話をされておりましてですね、まあ、その辺の部分でご不興を張ってなければいいなっていう風に思ってはいるんですけどね、まあ、私はね、ああいう風に ように本題でつけてるタイトルと全く異なる方向に行く雑談の方がいいなっていうふうに思っております。で、私みたいに一人で喋らざるを得ない人っていうふうなものですね、それをやってしまうと途端にリスナー数が減るとかね、そういうふうなことをいろいろと考えてしまうのでなかなかそれができないんですけどね、まあ、けれどもああやってその複数人でだからこそできるやつっていうふうなの本当に聞いていて羨ましいなっていうふうに思っておりますので、まあ、とてもいいなというふうに思っておりますよっていうふうなねフォローをさせてもらいまして、次のポッドキャスト、こちらはですねワクワクラジオさんよりコメントいただいております。 A サブで懐かしい回をご紹介くださり、そして GG や番組評価までいただきありがとうございます。時は流れ、ついに三田村も注文住宅を建築中です。いろいろと大変そうですが、その分ラジオネタは増えていきそうですって感じでコメントをいただいておりました。ありがとうございます。そうですね、紹介した番組の方では三田村さん適当に家を建ててたとかね、適当に家を買ってたっていう風な感じになってたんですけどね、そのお家はお入りになりまして、やっぱり注文住宅建てることになったのかなっていう風なのを、まあ、聞きながら思っていたようなものとなっております。まあ、やっぱりね家って建て始めたり準備したりし始めるとですね、まあいろいろと気になることとかね、気に食わないことっていうのは当然のことが出てくるのでね、なんか3回家建ててようやっと理想の家にたどり着くみたいな話もありますけどね、そんなめんどくせえことっていう風にいつも思うんですけど、まあでもねそういう風な選択肢が取れるんだったらそれの方が全然いいんじゃねえかなっていう風に私も思っておりますね。まあ私は家になんだかんだでやっぱり愛着があるようでねえんだなっていう風な感じでですね、まあそれなりに自分の家に満足しておりますのでね、まあ私は新しく家建てるかどうかっていうのは怪しいところだったりしておりますね。まあけれどもですね、私家を買った際にですね、家の区画2区画を買ってるんですよね。まあちなみにこれなんでかっていうと雪捨て場が欲しかったっていう風なのもあるんですけれども、2区画じゃないと売れないよっていう風にね、地主さんの方から言われまして、まあ、やむなく2区画で買ってたりしてたっていうのもあるんですね。まあそれにしたってですね、多分札幌の一等地の、10分の1ぐらいの値段で買えてたりするわけなんですけどね。まあ土地が安いとそういう風な技もできてたりするわけなんですよね。まあ北海道民どうしたって雪を捨てる場所っていう風なのが重要になってきておりましたのでね、まあそれもありまして、多分私はそのもう一区画の方、家とか何かを建てるっていう風なことはやらないんですけども、けれどもね、なんかこういうさ鉄コンのなんかそれだけでなんかすごくトイレとか水回りが最低限のものだけあるような趣味部屋みたいなやつ、いつか建てれたらなーなんてのは思ってるけどね、絶対に妻が許してくれないだろうなっていう風な気がしておりますので、まあ、とりあえずそういう風な夢のまた夢っていう風なところで、次の回の方を紹介しておこうと思います。あとこの時期にですね、ジャケ劇のアートワーク見っけたよーっていう風な報告とかがいくつか上がっておりましたし、あと、夜の農家というね、ポッドキャスト番組の方に出演して、まあ、ポッドキャストについていろいろと話すという風な回、かなりご好評いただいてたらしいんですけど、ちょっとまあ、今現在お蔵入りになって聞けなくなっているような、そんなような回が出てるよという風な話になってたりしております。ね、この回、なんかね、面白かったし、なんか聞いた話ですと、すごく、まあ、再生数があったよという風な話らしいんですけどね。なんか夜の農家、この後あたりでですね、オーバーザさんという、まあ、大人気ポッドキャスト番組に取り上げられまして、すげえバズってたんですけどね、そのバズってる直近の俺のゲスト回がボツになってるっていう風なところがですね、良かったんだか悪かったんだかっていう風に思ってたところだったりしておりますね。では続きまして、こちらはですね、ジュラシックワールドというあれですね、ジュラシックパークシリーズの6作目について話した農業描写探偵会についてコメントをいただいております。ツイッターのアカウントネームゴットさん GOT さんよりコメントいただいておりました。ありがとうございます。大変楽しく聞かせていただきました。ジュラシックパークを面白いパニック映画程度にぼーっとしていたみたいなので、抜け道の話などを考慮しながら映画をもう一度見たくなりました。オーダーメイドウイルスの話もすごく興味深かったです。最近見たブルバスターというアニメの9話で以下のような話が描かれておりました。企業が遺伝子編集したバクテリアが自然界の生物の影響を受けて予想外の作用が起き、哺乳類が巨大化、ロボットで戦うというふうなものです。ネットの評価はあんまり高くないみたいですが、ご覧いただいたから、生物描写探偵になるものが出来上がりそうだなと思いました。今後も配信が楽しみですって感じでコメントをいただいておりました。ありがとうございます。そうですね、農業描写探偵会をお聞きいただいてコメントいただいてありがとうございます。なんかね、ここ最近私意図して農業描写探偵会短くやってたりするんですけどね、まあそれのおかげでなんかやっぱ地味になってきてんのかなというふうに思ってたところに、こういうふうにご感想いただけると本当に嬉しいなというふうには思っております。であと こちらのコメントの方にありましたブルバスターという風なアニメ、ちょっと調べてみたんですけどもね、配信しておりますのが、ドコモ系列のレモンだかレモボだか忘れましたけども、そういう風な配信サイトでのみ独占配信のなってるアニメとなっておりましてね。で、私タイミング悪いことに地上波の放送が終わった後にこれをしたもんですからね、ちょっと見る手段がねえなっていう風に今現在思っております。ドコモのサービス入るのもなんかなって、キャリアじゃねえしなっていう風に思っておりましてね、まあ何かしらの機会でね、ネットフリとかアマゾンとか入ったらちょっと見る機会があれればなと思うんですけどね。なんかでも確かにネットの評判が悪いなっていう風な感じがしておりますけどね。まあまあちょっとそれでちょっとどっかのタイミングで見れる機会がありましたらちょっと見てみようかなと思っております。ご投稿いただきましてありがとうございました。で、続きまして、こちらですね、12月に入っての回かな、A ノートサブカル回、ちいかわ隅っこ暮らし首の話についてるコメントを紹介していきます。ツイッターのアカウントネームジルさんよりコメントをいただいております。 A サブで学ぶちいかわ、いろんな場でおすすめされていてじわじわ興味が湧いてたけれど、ジョンさんの紹介を聞いて漫画一巻をポチりました。小さくて可愛いままでいることが現実世界での何らかの比喩になっている気がするような、そこまで深読みせずに楽しめばいいのかって感じでコメントいただいておりました。で、続きまして、同じくツイッターのアカウントネームトリビタさんよりコメントいただいております。隅っこに戻すというキーワードで映画がとても見たくなりました。ちいかわは人生へのリアル攻撃力が強すぎてハマって楽しめる人の自分センターなメンタル力と比例しているように思いますって感じでコメントをいただいておりました。ありがとうございます。で、あとこの時期にですね、私ユアゴティ会の方で言及しておりました、私がユアゴティの方に投稿しておりますので、まあ、それについてホステルスコさんとかムラシュンさんとかからね、ツイッター上でコメントとかをいただいておりました。ありがとうございます。で、あとちょっとこれでコメントの方をね、いろいろと話をしていきますと、そうですね、この回の方ではひたすらチーカーと隅っこ暮らしの話をして、おまけ程度に首の話をしてたんですけどね、なんか首の話が始まったあたりの方で、地球に再生数の方が上がったりするっていう風なところを見てたりするとですね、それだけ聞きたいおじさんがいたのかななんていう風な思って思いましたけどね、全部まとめて聞き上がれよっていう風に思ってたりはするわけなんですけど、まあやっぱりね、そういう風な聞き方をする人もいらんなーっていう風なのをちょっと見てて思ってた次第でございます。で、あとこれそうですね、チーカーも隅っこ暮らしもやっぱり子供たちに受けるコンテンツではあったりするわけなんですけどね、まあ、やっぱりなんか大人の間の手というか、大人のなんかせちがらいものとかっていう風なのを固くされるようになってるっていう風なところがですね、なんとなくここ最近の子供向けコンテンツのちょっと大変な部分かなという風に思っております。で、あと本当は子供向けのコンテンツじゃないのに子供向けとして消費されるようになってしまってるコンテンツが増えすぎてて、ここ最近どうなんだろうなっていう風に思うことが多いですね。まあ、大代表例はですね、鬼滅の刃とスパイファミリーかな。そう、どっちもですね、うちのそれこそまあ下の娘も上の娘も見ておりますし、その辺の部分で流行ってるっていう。で、あと一番嫌なのは推しの子かな。そう、これが子供たちの間で流行ってるっていう風なところがですね、もにょります。鬼滅の刃はやっぱり暴力性の部分がね、高いような気がする。炭治郎が異様にいい子だからバランスが飛べてるような気もしちゃうんですけれども、けれどもやっぱり描かれてる内容のえげつなさとかその辺の部分がですね、あんまり子供向けに見せたくないなっていう風な気がするようなコンテンツだったりしておりますし、あとスパイファミリーね、スパイファミリーはね、やっぱりアーニャがすごく可愛いっていう。で、アーニャがすごく、まあ、いろんなところで活躍しているスパイのお父さんと、あと、もう、殺し屋さんの、凄腕の殺し屋さんのお母さんをサポートするっていう風なところで、なんかやっぱりちょっと背伸びしたくなるような女の子とかにすごく受けがいいっていうのはよくわかってて、で、子供向けがいいのはわかってたりはするんですけどね。でもやっぱりやってることっていう風なのが、東西冷戦下でやってるスパイ家業と、それとアサシン家業という風な状況になっておりましてね。で、そして夜さんもですね、お仕事的には、マッサージのお姉さん的なふりをして男に刺されてる間に男を刺すという風な仕事をやってるような雰囲気が、あります。まあなんかね、作中の方ではやっぱりバトルアクション的なものをね、中心にやってたりするんですけれども、まあ、けれども多分本来のことを考えればそっちの方向だろうなーっていう風な気がしちゃいますのでね、なんかこれをね、子供向けのコンテンツとしてどこまでやっていけるんだろうなっていう、ドラえもんみたいに等身を変えてアーニャとかあの辺の学園周りだけの範囲 みたいなので、アニメが続くんだったらいいのかなとは思ってたりするんですけどね。まあ、それが普通にどこのご家庭でも見れるようになってしまってるという、あれですね、配信自体の困りごとっていう風なのはちょっと嫌だもんだなというふうに思っております。まあ、特にね、推しの子がね、私は嫌ですね。子供に見せるのにあんまりよろしくないような描写しかないような漫画だと思っておりますのでね、なんかそうえげつないんですよ。なんていうの、女性アイドル同士の言い合いの部分とかのえげつなさとか、あとやっぱりお仕事絡みでの芸能界のつらみ恨みとか、その辺の部分のえげつなさとか、そうで、やっぱり子供たち見てる部分っていう風なのはですね、なんかコメディリーフ的なのが出てるような笑えるシーンだったり歌のシーンだったりが中心だったりするんですけどね、まあ、それでもやっぱり嫌な部分とかは結構見てたりするっていう風なのがあって、なんとなく本人たちで勝手にゾーニングしてる部分っていう風なのは当然あるんですけどね、けれどもなんかそれが見れるような状況になっちゃってるっていうのがちょっと困ったもんだなという風に思っております。で、ゾーニングしたくてもですね、キッズ向けのコンテンツの中にスパイファミリーも、推しの子も、鬼滅の刃も入っちゃってるっていう風なのがありましてね、まあ、それもありましてね、ここ最近はちょっと困ったもんだなという風に思っております。で、そしてね、うちで見せたくなくて見せなかったとしてもですね、お友達が見てて、お友達がその話をしてるとですね、それに乗らざるを得ないっていう風なのがありまして、まあ、ここ最近はその辺が難しいところだなという風に思っております。でね、それもありまして、チーカーとすみっこ暮らしに関しては、まあ、ありがたい部分だなというふうなのをちょっと思ってたりするんですけどね。でもやっぱりチーカーもすみっこ暮らしもね、大人がね、その辺の部分で触れがちになっちゃってて、子供たちのものだけじゃないっていうふうなところがちょっと困る部分だなって、しょっちゅう思ってたりしております。まあ、やっぱりね、子供たち同士の社会の中で流行ってるものが子供たちどうしても見てしまうものなのでね、なんか、ネットフリックスとかね、まあ、それこそ、プリキュアとかね、そういうものにハマってくれればいいんですけれども、上の子も下の子もなかなかジョジアニメを見てくれなくて、なかなか難しいなっていう風な感じになってたりしておりますね。なんか全然違う話をしているような気がするので、次の方の方をやっていきますと思います。で、こちらはですね、ここ最近コメント受けてたけど、ちょっと前の回、農業描写探偵の愛の歌声を聞かせた回についてたコメントとなっております。ツイッターのアカウントネーム、さっきからツイッターと言っておりますけど、旧ツイッター、今X のアカウントでございますね、の Q さんよりコメントいただいております。映画愛の歌声を聞かせてを見たので、 A サブの同映画界を聞き直した、映画は作業しながら見てたので、農業部ロボットがどこに出てたか分からず、冒頭見返してみたら登場したのこんなに短い時間だったのね。あと映画は自分にはちょっと合わなかったです。映像や歌は良かったんですが、ストーリーはあまりオリジナリティを感じず、あと AI に関する表現に違和感、生成 AI に触れいろいろ仕組みを学んだ後だからか、この作品を見たら誤った AI 感を持ってしまうのではと、っていう風な感じでコメントをいただいておりました。ありがとうございます。まあ、そうなんですよ、生成 AI が出る前の映画なんでね、 AI 感がちょっとずれてるっていう風なのはしょうがねえ部分だなという風には、まあ見ながら思っていた次第でございますね。でもそれにしてもですね、多分生成 AI が出てくる前に映画化の企画が動いていたであろう、ザ・クリエイター、その辺の部分を考えると、まあなかなかすげえことをやってたんだなという風には思ってたりしております。で、愛の歌声を聞かせての方に出てくる AI 感もですね、私は多分生成 AI が出てくる前だったらすごく新しい AI 感だったりしたのかなと思っておりますね。人間に優しく尽くす、で、そして優しく尽くす結果人間を滅ぼしかねないような感じがするっていう風なところが、まあ私はすごく好きだったりはするんですけどね。まあでも合わねえなとかね、なんかおかしいなっていうふうに思ってたりするという、まあ生成 AI 以前以降で評価がこんなに分かれる映画もなかなかねえなっていうふうな映画だったというふうに思ってもらえるといいんじゃねえでしょうかね。では続きまして、12月の2週目に配信されました、A サブ愛とセックスレス会についてるコメントをご紹介しておきます。で、こちらA ノートサブとポッドキャスト会の方で、まあセックスレスについて話題にしているポッドキャストをね、ひたすら紹介をしていくというふうな回となっておりました。で、こちらはX のアカウントネームすみさんよりコメントいただいております。働きもラジオの工藤文子さんのポストで知ったポッドキャスト番組 A ノートサブからの最新回を聞いてみた。オーバーザさんで知った夜の農家に続いての農家さん、ラストにポリアモリーの話も出てきて、今読んでる荻上知己さんの本ともつながった、続きまして、ツイッターの同じくトリフィドさんよりコメントいただいております。どんな二軸でと毎回テーマとパラメータ選択が興味深い企画なのですが、 レスという状態分析よりもレスる側、レスられる側の報復的な毒コンテンツが多そうなイメージで、それだけ当事者が辛い問題なのだと思いますが、軸が回避解決方法に触れられていてよかったなと思いましたって感じでコメントをいただいておりました。ありがとうございます。まあそうですね、今回に関してはですね、まあ扱い、私とりあえずその A ノートポッドキャスト会をやる必要があるなというふうに思ってて、一番大きなテーマっていうのがこのセックスレスだったりしてたんですよね。まあその割にはちょっとあんまり反応がなかったので、ちょっと残念だなっていうか、まあみんなどう反応していいのかわからないなっていう風な回だったのかもしれないなとは思うんですけどね。まあでもこの方針で、まあ、こんな風に書いてて、まあ、良かったなって私自身は思ってたりはするんですけどね。まあ、ちなみに報復的な毒コンテンツ、非常に多いような回となっておりました。やっぱりね、レスる側もレスられる側もですね、恨みに思ってしまうんですね。でそうなってしまうと多分セックスレスって解決しようがなくなっちゃうんだけれども、けれどもお互いにそれについてね悩み続けてるっていう、まあ、地獄みたいな状況が広がっておりましてですね、そういう風などドロドロしたもの、人のものに関してはちょっと楽しく消費したりするってことができるんですけども、まあそれにしたってきついようなものが確かに多いような、ポッドキャスト群ではございましたね。まあそれでもまあ私がまとめた方向性、まあなかなか面白い方向性になってたかなと思っておりますのでね、まあなんせそのポリアモリーの方の話を持ってって、まあそれについていろいろと考えさせられる回だったかなっていうふうに私自身も思っております。でちなみにポリアモリーの話についてはですね、私はまあ配信して高いの方では、そう、それなりに勉強したつもりだけれども、でもやっぱりどうしても不勉強の部分があるようなものだったりするんですね。男性はとりあえず、すべからくポリアモリー的な性質持ってるよねっていう風な話を、させてもらってたんですけども、実際に本当に男性にポリアモリーっていう風なのがいたとして、どういう風な振る舞いをするのかっていうのが、私全然わかんないんですよね。で、やっぱり持ってるものが振る舞いえるようなやり方っていう風な形になってしまうので、どうしてもその家父長制的なのの最もグロテスクな現実を男性の側のポリアモリーの方では起こるんじゃねえのっていう風な気がどうしてもしてしまいます。まあ、ただ女性の方でこういうポリアモリー的な性質を持ってる人っていう風なのもね、確かに存在してたりもするし、なんとなく見ててもね、ああいるんだなっていう風なのはちょっとわかる部分だったりするわけなんです。でこれでね、男性だから女性だからっていう風なのでポリアモリーかポリアモリーじゃないかっていう風なのを分けられるっていうのもなんかなっていう風に思う部分があるんですね。でもまとめてやっぱりこのポリアモリーという風なものをセクシャリティとして認めるっていう風なのは、一般家庭に対する影響が大きすぎやしねえかっていう風な気がしてしまうのでね。まあだってほら、お金持ちの男性ってさ、離婚と結婚を繰り返すことで複数の人と付き合ってそこの間に子供を産むというポリアモリー的なことをやってたりするわけじゃないですか。ポリアモリーとは言えないと思います。というか、まあ同時ではなかったりするわけなんですけども、けれども状況を考えると同時だよねっていう風なこともあったりするじゃないですか。でそういう風なものはどういう風に捉えるのかなとかね、セクシャリティとして認めるのかなっていう風なところになってくると、なんとなくすごくグロテスクなものが現実してくるような気がしてならないんですよね。でもなのかな、なんか女性がポリアモリーでとかって、でそういう風なので、そういう風な社会になっていくっていう風になると、まあどんどんどんどん社会の方が多分女系の方のそういう風な社会の方に近づいていくんじゃねえかなっていう風なのをね、なんとなく聞いてて思ってたりはしてたんですよね。でそしてなんかそういう風なね、ポリアモリーが当たり前の社会という風な状況になってくると、男性が家庭から排出されるよなっていう風な気がしてしまってね、なんかそれもなんか楽なような気もするけれども、いろいろと怖いこともあるなっていう風なね、社会の想像がついてしまって、まあちょっとこの辺に関してはですね、まあ不勉強ではあるんですけれども、まあなかなかね、なんかそう、今回知った単語の中では一番気になった用語とか状況だったりするかなと思います。だからポリアモリーの回をね調べてもう一回やるかっていう風なのもちょっと頭に出るぐらいには、なんかすごくこのセックスレスの回後半の方はずっとポリアモリーについて考えてたなっていう風な、まあそんなようなエピソードだったと思いますね。で、あとこちらはですね、 Google フォームで匿名の方よりコメントをいただいております。匿名で失礼します。いつも楽しく拝聴しております。セックスレス会興味深く聞かせていただきました。結婚に限らず男女の関係性の中での性について、様々な人がどういった思いでいるのかリサーチでもしない限り触れずないことでもあるので、例を集めてご紹介いただくこと自体に価値のある会ではなかったかなと思います。実はうちもセックスレスでしてね、というようなお便りを を送ってみようかと筆を取ったのですが、とりわけ相談したいというほど困ってるわけでなし、ないよと報告したところで中身もなく、俺は何をしたいんだと少々途方に暮れています。うちは付き合ってる間からセックスレスでした。子供を作らねばという感覚もお互いになく、妻が性的な交渉に抵抗があるのもあり、まあおいおいと思ってるうちに、まあいいかとなった感じです。間に性の挟まらない同居人という関係性は気楽で良いものです。このままでいいのかなという気持ちもたまにはなくはないのですが、平穏な生活の中でちょっと手が触れるだけで少しだけドキドキする、そんなもんでいいかなと思いながら日々過ごしています。筋肉少女隊の歌に、そして人生は続くというおいらくのうぶな恋を歌ったものがありますが、自分の理想はあれなのかもしれませんって感じでコメントをいただいておりました。ありがとうございます。こんな感じでですね、やっぱり匿名でもコメントいただけると嬉しいもんですけれども、やっぱり話したくても話せないような問題なのかもというふうなのもね、ちょっと思ってたりしております。まあ、なんか書いてる感じからして、おそらく男性なんだろうなというふうな気がしますけれどね。もうこういうふうな感じでですね、まあセックスがなくても、まあ家族は全然やっていけらーなーっていうふうなものは当然のことながらあったりしますからね。まあそれはそれで私はいいことだなとは思いますけどね。でもほら、私っていうか、セックスってしたいじゃないですかって思いませんかね。なんだろうな。相手がその奥さんができればいいけれども、別にセックスはする機会があったらしたいなというふうに思ってるんですけどっていうふうに。まあこの辺はね、個人差があるのでどうしようもない部分だったりしておりますね。でそれがね、なかなか相手がいるような状況で無理に相手に強要していいのかどうかっていう風なところが悩ましい問題だったりするなっていう風なのもね、まあ、このたくさんのポッドキャストを聞いたり事例調べたり、いろいろまとめていた時にすげえ思ってたことだったりしておりますね。まあ、やっぱりそうなんですよ。自分がやりたくても相手がやりたくないっていう風になるとね、協力がないとできないものだったりするのでね、まあ、だからなんかね、相手の VR キャラクターみたいなのと、その擬似的にね、脳内だけでなんかできるような何かができるんだったら非常に便利だったりするなっていうね、デモリッション版に出てきたあれみたいなやつがあるといいのかなっていうね。まあ結局のところ体液の交換が一番嬉しいよねっていう風な話になるので、まあ元の目は見たとは思いますけどね。はい、ついてこれるおじさんが5人ぐらいになったと思いますので、次の話をしていこうと思います。でようやっと、ポッドキャストウィークエンドの回のコメントとなっております。でこの日にですね、 D&D 会の方をね配信はしてるんですけども、誰からも言及がナッシングだったので、そのままやっていこうと思っております。でポッドキャストウィークエンド、参加してきました。ご来場いただきましたリスナーの皆様、準備をしていただいた運営のとかスタッフの皆様、本当にありがとうございました。とりあえず楽しくてとても疲れましたっていう風なところだけご感想として述べさせていただこうと思います。やっぱりですね、8時から20時まで立ちっぱしなしはしんどいっすわっていう。これね、なんかポッドキャスターさんの種類とかものにもよるなっていうふうに思っております。まあ、とりあえずうちのブース、浩平くんと私はですね、常に、ブースの前に立って、物を売ったりなんだりしておりました。まあ、それだけですね、ほったらかしにしといても人が来てひっきりなしに物を売ったり話したりするというふうな状況ではなかったっていうふうなところで、うちの寂しさではあったりはするわけなんですけどね。まあ、それもありまして、無事にね、持っていたお米も全部完売することができましたし、っていう風なので、非常に良かったかなとは思っておりますけれども、まあ、やっぱりですね、ああいうイベントはですね、年に1回あればいいなって思っております。やっぱり8時間ね、坂で立ちっぱなしはしんどいものがあるわっていうね、立ってたお前が悪いんじゃっていう風な話もあるけどね。でもテントブースの皆さんは大体立ってたような気がするな。どうなんだろうな。ディグドリオは全く見えなかったのでどうしてたのかわかんないけれども。まあ、けれどもね、やっぱり立って販売するようなことが多かったので、なかなかしんどいものがありましたけど、まあでもそういう風なもんだと思ってね、受けたまわってたりしておりますので、まあよかったなという風なのはちょっと思ってたりしておりました。で、ポッドキャストウィークエンド、私まあ大変だった理由っていう風なのがですね、前日から無茶飲みをしてたっていう風なのがありますね。で、パーソナリティ、まあ5番組のパーソナリティと、あとリスナーさんと来て、で、当番組の方でもくどくどと、エンディングの方で紹介をしておりました。前飲みっていう風なのをやりました。けどね、まあなかなかね、すごく楽しい飲み会でございました。私がわがままを言って、夜な夜なエールが飲みたいから夜な夜なエールのビスに行きますというふうに言ってですね、2時間で、6000円という、まあまあお高いような金額で飲んでたわけなんですけれども、まあそれでもですね、夜な夜なエールで飲み放題で非常にね、良かったかなと思っております。で ノタ番組の方でもコメントをいただいておりました、ラジオネームカンガとルーさんがですね、なんか私はてっきりですね40代ぐらいの同年代のおじさんが女性のふりをしてコメントを書いてくださってるんだろうなっていうふうに思ってたんですけども、蓋を開けてみたら本当に女性でびっくりしましたっていうふうなのもねありましたね。まあ、ちなみにこのカンガとルーさんを挟んで浩平くんと私でニッコニコしながら写真を撮ってたやつっていうふうなのがですね、個人の、携帯の中に入ってたりするわけなんですけども、びっくりするぐらいおじさん2人でニコニコしてて楽しかったなというふうなのをねちょっと思ってたりしておりますね。でそんな感じでですね、楽しかったおかげで二次会しないですっていうふうに言い換えってたのに結局二次会してですね、まあ、それでビールバカスカ飲んで、カプセルホテルで寝て、そして翌朝さかなり酒が残っている状態ですね、8時から頭が痛い言いながら設営の準備やら何やら他のブースの分まで手伝っていろいろやってて、まあ、それで午前10時ぐらいからですね、そのペットボトル500ミリ入りのお茶とか水とかを3本ぐらい飲んでようやっと平常運転になりましてね、まあ、それでなんとか、販売やら何やらやっておりました。で当日はですねほぼオーバーザさん効果で、夜のブースの方が大フィーチャーされておりましてですね、で、会場の中の方にもですね夜の農家ジャケットみたいなやつを浩平くんが配っちゃったおかげでブースが夜の農家ブースと化しておりましたけれども、まあそれはそういう風なもんだと思いましてですね、なんかいろいろと販売やら何やらしておりました。で結構早い段階でみかんとかねクイズとかも売れまして、で米の方はですねじりじり売っていきまして、まあなんとか6時ぐらいまでには売れたような感じになってかなというふうに思っております。であとイベントに関してはですね、まあ、とりあえず謝っといた方がいいなっていう風な番組、ちょっとね、その、今現在聞けなくなっている夜の農家のゲスト会の方で腐した番組の方にですね、あの時はすんませんでしたっていう風な謝りあんぎゃっていう風なのを何回かやりまして、で、それの後で、あとはなんか、なんとなく顔を合わせづらい人とかに挨拶をしたりですとか、あと、話をしそびれてしまったなーっていう風な人とかはですね、結構いたりしたかなという風に思ってたりしております。まあ、私ポッドキャストウィークエンド、基本的に会いたい人よりも顔を合わせづらいなとかね、なんか会いたくないなっていう風な人の方が多かったなっていう風な印象があってですね、なんとなくかなりアウェーな状況になるんじゃないかなとは思いましたけども、まあけれどもね、やっぱりイベントの方では皆さんいい顔をしてくださいましたっていう、いい顔をしてくださいましたっていう言い方じゃないな、まあやっぱりそういう風なイベントだけありまして、晴れの場だなったかなっていう風に思ってたりしておりますね。まあ、やっぱりもうちょっと酒が抜けた状態で、新たに酒を入れた状態だったらもっと楽しくいろいろほがらかに入れたのかなとは思ってたりしておりましたね。で、あとあれですね、お隣が TBS ラジオブースだったわけなんですけれどもね、なんか結構TBS ラジオのライフのプロデューサーの長谷川プロデューサーですとか、まあ私が結構好きで聞いております、働き者ラジオという箱ポッドキャストの、工藤文子さんと山本ポテトさんとかとねお話ができて非常に嬉しかったなというふうに思っております。ちなみに山本ポテトさんからですね、ジンをもらったり、工藤文子さんから働き者ラジオのしおりをいただいたりしておりましたのでね、やったねっていうふうに思ってたりしておりましたね。あと本当はですね、例えばアトロクのプロデューサーのハシピーもねいたのは見てはいるんですけど、声をかけようと思ったらいなくなってしまっていたっていうふうなのありましてですね、声をかけるタイミングを逃してしまったなっていうふうなのを思ってたりしておりましたし、あと塚越健二さんというTBS ラジオライフでおなじみのねパーソナリティの方でもありますし、大学の、教員さんでもありますけれども、その方からですねライフの本にサインをもらおうと思っていろいろやってるうちにいなくなってしまっていたっていうのもありましてですね、まあなかなかね声をかけたくてもかけられない人とかも結構いたのよなーっていうのはねちょっと思ってたりしておりましたね。でそんな感じでですね、このイベントきっかけでお米買いましたよとか食べましたよの報告いっぱい受けておりました。本当に皆さんありがとうございます。でその他ちょっととりあえず Google フォームの方でコメントをいただいております、ラジオネームはっちゃんさんよりコメントをいただいております、いつも楽しく拝聴しております。ポッドキャストウィークエンドでは心よくサインをしていただいてありがとうございました。お米頼んでるの楽しみです、その上農村会談のおまけまでいただけて本当に最高でした、これからも無理せずポッドキャストを続けてください。毎回楽しみにしていますって感じでコメントいただいておりました。ありがとうございます。本当に絵に描いたようなふつおたで大変励みになります。基本的にこういうふつおただけ、当番組では受け取っていきたいなっていうふうに思ってはいるんですけどね、まあこんな感じでいただいて本当にありがとうございました。ちなみにね何回かサインを求められる回があったんですけども、サインって何書いていいか分かんないですね。でそして私自筆がめっちゃ汚いのでね、なんか申し訳ねえなというふうに思ってたりはしたわけなんですけども、まあ楽しん でいただいたようだったら何よりです。でちなみにこの番組のお米の方についておりましたカードだとはですね、フルセットが今現在もすずりの方で、1000円で販売されておりますのでね、まあ、よろしかったら、気になる回とかがありましたらそちらの方でダウンロードして聞いていただけるとありがたいです。で、バカ農業の音源に関しては除くんですけれども、それ以外の音源に関してはですね、当番組のサポータープランに加入いたしますと全部聞こうと思えば聞けるような状況になっておりますので、まあ、よろしかったらそちらの方も、ご加入いただければありがたいかなと思っております。であと今回のイベントの方にはですね、まあ先ほども話しました笛木のり子さんのご協力、荷物の搬入やら搬出やら本当にありがとうございました。であと、番組リスナーのひーふーひふみおさんがですね、前日と当日とにかんとのまあ販売やら何やらもそうだし、飲み会のオーガナイズとかそういう風なものもですねだいぶお世話になりましたね。本当にありがとうございました。基本お二人のご協力なかったらですね、全く何もできなかったかなというふうなイベントだったりしておりますので、まあ、これもありまして本当にありがたかったかなというふうに思っております。で翌日ですね、私何の予定もなくまっすぐお土産を買って帰ったんですけどね、あまりにも疲れておりましたのでその日のうちに温泉に入って、マッサージを受けたりなんだりしながらなんとか体力を回復させたつもりではあるんですけどね、でもその週はですねぐだぐだになるぐらいにはかなり、疲労度困憊の度合いが強いようなイベントではございましたね。まあ、やっぱりね、1ヶ月2ヶ月と時間をかけて文化祭的なものでフルで頑張ってはいたんですけどね、なんか大変だったなっていう風な印象はありますけどね、まあ、それなりに楽しくやられてた、イベントだったかなと思っておりますので、で来年があってもう一回出たいかと言われると実はそんなに出たくないなという風に思っておりますね。まあ、とりあえずうちのブースというかエノとサブカルの名前で他のやつらを連れていくっていう風なのはやりたくないなと思っております。まあ、次はですね夜の農家の公平さんが連れてってくれると思いますので、そこにおんぶに抱っこというふうな形でやれればなと思っておりますので、まあ、次回出る機会があると言ったらそんな感じになるかなと思いますね。でようやっと、先週の回ですね、ユアゴティ会の配信の回の方について話をしていこうと思います。X のアカウントネームサニトラさんよりコメントいただいております。シビライゼーションの思い出したじゃなん欲しくなったじゃん欲しくなったじゃん、蛮族って言葉に人一倍怒りと感謝を感じるようになるゲームですねっていう、仲良くしていたり近隣国が侵入してきた時の思い出してっていう風な感じですね、まあ、いろいろとシビライゼーションについて思い出されたよという風な感じのコメントをいただいておりました。ありがとうございます。まあ、そうですね、蛮族とかあとあれですね、未開の地の住民キャンプとか見つけると嬉しくなりますよね。はい、そういう風なのを思い出してくれるゲームでございましたね。まあ、私もねやりたいなとは思うんですけども、やらない日、そう、金シビライゼーションを私かれこれ5年ぐらい続けておりますのでね、なかなかそれを破ってやるようになるのはなんかなとは思ってたりはするわけなんですけどね、やっぱりハマるんですよね、シビライゼーションね。で、続きまして、こちらはですね、番組の方でも紹介させておきいただきました、ポッドキャスト番組、ゲームの話をさせてくれの、アルマさんよりコメントいただいております。A サブさんでもレビュー取り上げられてる、配信者側じゃなければ副賞だったとも言っていただいてとても嬉しいです。ジョンさんのサイバーパンク2077の見方も興味深いものでしたって感じでコメントをいただいておりました。ありがとうございます。まあ、そうですね、この人が受賞でもいいんじゃねえのっていうふうに感じで紹介をさせてもらってた、力の入ったレビューを書いてもらってた方となっておりますね。このアルマさんのレビューね、なんか他の番組とかでもねやっぱり結構取り上げられてるらしくて、なんか結構こういう感じでねいっぱい取り上げられてるだけあって、なんかやっぱり取り上げられるレビューはですね書き込みが必要なんだなって感じになってたりしておりますね。なんかうちの番組の方でもやってたりはしてないんですけれども、やっぱり取り上げた人のやつっていう風なのをリストアップしてたら最多で取り上げられました賞みたいなのっていう風なの実はできんじゃねえかなっていう風には思ってもありますけどね。まあ、これねさすがに年末の方で合わせてなんかやるっていう風なのもできねえかなとは思いますけどね。なんかちょっと、そんな感じでなんかすごく取り上げられてる方だったなっていう風には印象はありますね。で続きまして、こちら個人でいろんなゲームの翻訳やら何やらをやっております足ゆりさんよりコメントいただいております。 A ノートサブカルの、ユアゴティ会でケンタキールートゼロについてがっつりしっかり話していただいてる、日本のポッドキャストでちゃんと話してもらうの初では、翻訳にも触れていただき感謝しますって感じでコメントいただいておりました。ありがとうございます。 そうですね、ケンタッキールートゼロについて話してるポッドキャストってそうそうないっていうか、まあ私ぐらいしかいないんじゃないかなとは思いますね。なんかIGN ジャパンで、取り上げてられてるっていう風なのを何回か見たり聞いたりもしたんですけどね。でもあっちの方はそれこそ足売りさんの翻訳が入る前のバージョンについての言及だったのでね、まあ、それもありましてね、なんかまあ、あんまり喋られているポッドキャストの方が少ないのかなと思っております。まあ、ちなみに私もやったのが半年以上前で、それでその印象で喋ったりするのでね、なんかもう一周ぐらいじゃちょっと話す機会作りたいなっていう風な気もするんですけどね。まあそんな暇がいつあるんだよというような感じはありますけど、まあ、けれどもね、本当にいろんな翻訳やら何やらありがとうございます。おかげさまでゲームができましたっていう風なところで、次の方、こちらのエーサブ賞を受賞されましたゆぐみさんよりコメントいただいております。エーサブ賞に選んでいただきましてありがとうございます。よこしみな楽しみ方をしてもいいじゃない、忙しくミッションをこなしていたら魔も差しちゃうものだし、もっとサンドロック流行ってほしいって感じでコメントいただいておりました。ありがとうございます。サンドロックね、面白そうだなとは思ってたんですけど、結局自分のやつとか、そう、ここ最近ゲームを買ったんですけどね、サンドロックそういえば買い忘れておりますね。なんか選んだ人の責任でやった方がいいのかなっていうような気もしちゃうんですけどね。やっぱり農場系とか牧場系のゲームはですね、普段農場や牧場みたいなところに住んでいて、そういう田舎関係の人間関係のいざこざをしてたりするとですね、ちょっと嫌だなっていうふうに思う部分がありましてね。まあでもちょっと時間が空いたり、ちょっとスイッチとかそういう風なのでできるようになりましたら、ちょっと触ってみようかなとは思っておりますね。で、こんな感じでいただいたコメントに関してはですね、1時間近くになるまでもすごくがっつりと喋ったりするようなこともあるような番組となっておりますので、まあ、よろしかったらこんな感じでコメントやら何やらいただけると嬉しいです。で、あと今回に関してはですね、他にいろんな配信とかもしているはずとなっておりますので、まあ、そちらの本編やら何やらも聞いて、なんかコメントとかございましたら Google フォームか、X のハッシュタグ A 能の A にサブカルのサブ A サブの方までお寄せいただけますようお願いします。というわけで長丁場となりましたけれども、お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。ではまた来年もよろしくお願いします。お相手は A 能とサブカルのジョンでした。